皆さんこんにちは、鈴木圭介です。キャリアと学びと成長と梶原ゆかりさん、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて今週の疑問は、
はい、
何でしたっけ、
疑問テーマあのポッドキャスト、
はい、
みんなどういう時に聞いてるんだろうねっていう疑問です。
まあ反応がないと僕ら全然わかんないですよね。
そうですね、一応レビューというかその聞いた件数は出てますよね。再生回数
だから徐々にやっぱ上がっていっているから、はい、聞いてくれてるんだっていうのと、
ありがとうございます。
下がらないから、要は離れないっていう、
ありがたいですね。
すごい嬉しいんですけど、
はい、そう、その中で私が聞きたかったのは、はい、いつも私が聞くのって電車に乗って動くとき、車じゃなくて、そういうときのそこまでの移動時間とか、ある程度パターン化されてるんですけど、なんか他にこういうタイミングで聞けるよとか、こういうときに使うといいよみたいなのがどれぐらいあるのか本当は聞いてみたいなっていうのがあって。鈴木さんどういうときに聞いてますか？
僕も移動時間。
あ、やっぱそうですよね。車じゃないです、車でも。
車でも
車に Bluetooth、
スピーカーで。
あー、そういうことか。
一番やっちゃいけないなって思うのは、はい、寝る前とか聞きたくないっす。
あー、仕事の話
いや寝る前に、このとラジオとかよく好きな人は
聞いてるって、
深夜ラジオすごい好きじゃないですか。本当に一人の時間にすごいパーソナリティと親密な空間を共有するのは僕なんかこっぱずかしいんですよ。
え、どういうこと？
なんか、学びとか、あ、ためになるなーってながらで聞くのはいいんですけど、もう向き合って向き合って本当この人大好きだから何喋ってんのかもう全部聞きたいとか、真剣にあんま聞いてないんですよ。
あ、でもそういう使い方が多いかもしれないですよね、ポッドキャストって。
ながら
そう、ホリエモンがこの間言ってたのが、ポッドキャストとかボイシーとかの音声教材っていらないっていうことを言っていて、そう、バッサリ、もう彼は電話もいらない、音声通信というかそういうものが基本的にいらない派で、いるなら映像付きの YouTube なりそういうものか、あとはメールの両極で事足りる。でもなんかコミュニケーションを取るのに電話とか、あとはその音声で伝えるっていうのって、メールでは伝わらない温かみとかさ、そういうのがあるじゃないみたいなことを言ってたんですよ、その対談の相手が。いやだけどそんなん、いや、メールで十分スタンプで十分ってすごい言ってて
スタンプか、
もう両極端の意見の対談だったんですよ、その時は。それはそれですごい面白かったけど、みんなこれを聞いてくれてる人はどういうタイミング でしかもそうやって真剣に聞くっていうよりは多分ながらで聞く感じのものなんだろうなとは思ってたんですけど、意外とそうじゃない人もいるのかな、どうなのかなっていうのがふと疑問になって聞いてみたっていう感じなんです。
僕最初の頃はすごくテーマを、そのキャリアとかロームっていうものをスポット当てていこうと思ったんですけど、後々の話なんですけど、もう全然キャリア関係ねえじゃんとか、でも関係ないじゃんっていう番組が結果楽しいと思うんですよ。そういうのないですか？雑談系が実は面白いっていう。
あ、
ない、あれないのか。
わかんない。雑談の内容によるかもしれないけど、
はいはい、
でもキャリアと学びと成長とって言ってて、何、ゲームの話とか例えば。
ありなんじゃない。
あ、まあでもキャリアって言ってしまえば、全部ひっくるめるので
全部拾えるんですか？
拾えるあの競技の狭い意味のキャリアは仕事のキャリアってなるけど、広い意味では人生のキャリアで、人生のキャリアってその自分が経験したことすべて含めるから、ゲームでも音楽でも趣味でも何でも経験したことがいつか仕事の糧になったりすれば、あのキャリアに意味があったねって。
仕事の糧にしないといけないですか？
仕事につなげるっていう風になっていけば意味があったってなるし、ならなくてもそれが仕事のやりがいにつながってると かこじつけようと思えば何でもできるから、まあ、この番組何でもいいですね、そうなるとテーマ。
そう、ロームのポッドキャストの番組が、
硬そうですよね。
検索すると、社労士試験を受けるための講座の番組とか あるんですよ。
ありそう、
で実は僕あの音声で勉強してた時もあるんですよ。
そういうので
講義をちゃんと 録音して安全衛生法をずっと毎回聞いて
IC レコーダーみたいな。
そうです、だからその時から音声は繰り返し聞けていいなっていう風には習慣あるんですけど、 YouTube 見てる時間は子供と見てる時間が多いですよ。 YouTube は YouTube でいいし、本読む時間はなんか人に朗読されてちょっとこっぱずかしいまた
こっぱずかしいシリーズ前回も出ましたよね確か
なんか嫌じゃないですか、なんか梶原さんになんか7つの習慣
朗読
読んで鈴木さん読む時間ないから私朗読しときましたとか言って嫌だよ子供か
それはいらない。
そう、なんか本はやっぱ自分で読みたいし自分のスピードもあるしとか、
あるある、あでもそれもなんか言ってたホリエモンがその音声教材にするってなった時に自分の本を朗読してくれって言われたことがあったらしくて、
はい、
そんなもん誰も聞かねえよって言って断って、
はいはい、
結局プロの人が読んだものは出てるらしいんですけど、でもなんかそれを聞く人もいるはいるってことですよね。
ニーズはあるでしょうね。
本の内容読まれるの私嫌だな。
嫌だと思うんですよ。
特に小説とかなんて、自分の中でのイメージがもうあるのに、声が違うとかなったら嫌じゃないですか。だからちょっと嫌だなと思いますけど、
めっちゃ声張り上げて、キャラ一人で何役もやるとか、まあ、僕ね音声大体増えていくと思うんですよ。なんかボイシーさんがやってるのを見ると
増えてる、
増えていくと思うんですよね。
そっか、音声でながらで聞くっていう立ち位置ですよね、なんか本をじっくり読む、映像もある程度しっかり見る、でこれはながら何かしながら耳が寂しいなとかそういう時に聞けるよっていうこと。
どうなんですか、耳が寂しいから
音楽聞くっていうよりはちょっとなんか一つでも聞いて学べることがあったらいいなぐらいな感じを目指せばいいのかな。
どうなんですかね、なんかこれ SNS みたいになんかつながってるっていうのが最終的にリスナーの方とその喋ってる僕らの本質的なような気がするんですよね。毎週繰り返し別にどうでもいいテーマもあるかもしれないけど、またなんかこう届けるみたいな、毎週定期的に届ける、まあなんかいつもくだらない話してるけどもなんか習慣になって、まあ聞きたいなっていう、そのラジオが好きな人とかもなんかパーソナリティが好きだから聞いてるっていうのがやっぱ多いんじゃないですかね。
まあラジオはそうですよね。オールナイトニッポンとかも誰々のオールナイトニッポンで、その誰々が好きで聞いてる感じですもんね。爆笑問題のなんとかとかすごい人気なんですよね。知らない？
わかんないです。
なんか結構ラジオはいろんな人気の番組がいまだにずっと残ってる。
ナイナイとか福山雅治がやってた時とか、まあ、すごい人気そうだなと思ってたんですけど、僕ラジオあんま好きじゃないですよ実は。
なんで？
そのリアルタイム、これポッドキャストはいいところはいつでも聞けるわけじゃないですか。
間違いない。
ラジオは深夜にその時間帯に、あのちょお母さんとドア開けないでよとかそういう学生時代なんか。
あ確かにね、
なんか違うなと思ったんですよ。
今はでもあれですよね、ラジコだったっけ。
そうそうそう、
あるんですよね、
はい、
好きな時に聞けるやつ。ああいうの便利ですよね。
便利です
ね。そういう位置づけと同じ感じか。じゃあみんなそういう感じなのかな。
なんかテキストで言った言葉ってなんかメッセージ的に強すぎるって感じる時もあるんですよ。
見返せるしね。あでもこれも聞き直せるか。
なんだ違うだろうとっていう、ガーって文字をテキストでっかくしたりとかびっくりマークたくさんつけたりとかっていうのと、本当に声で違うだろうって笑いながら言ってる言葉と、なんか全然受け方って
伝わり方違っちゃいそうですね。
違うじゃないですか。で音声をあんま悪く言う人はあんまり見当たらないんですよね。
ホリエモンぐらいかたまたまそれを見かけたから、あこういう意見の人もいるんだと思って、そういう音声教材いらないっていう風に思う人もいるんだなって思った時に、ここの立ち位置ってどういう感じなんだろうみんなって。
もし2年後梶原さんが勝手に YouTube デビューしてたら
YouTuber?
なんか別に僕は、うん、あなんかでしゃばりだなと
かどういうことも
うなんか
YouTuber に
もうなんか認知度を上げようとついに動画ですか
商業寄りになってたなみたいなそうそうそうやりません
いやお誘いとかないですか
ない、聞いたことない。
YouTube 動画コンテンツで研修やりませんかみたいな、
先方の企業の中で、うん、その参加してない社員に共有したいからっていう意味で動画撮られることはちょいちょいある。
あ
でもそれ社内で共有してもらう分にはどうぞって言って、うん、でも私はそれ見たことがなくて、うん、どうやって撮られてるんだろうとは思いますけど、はい、あとはホームページ作り直すとかした時に、はい、動画入れとくと結構見られるよとかっていうのは言われたけど、うん、それこそ鈴木さん的な言葉使うとこっぱずかしくてまあいいかなと思ってやめました
あお客さんで YouTube チャンネル解説してる人増えてきてますよ。
うん、いや動画作ってる人増えてると思いますよ。
伝わる量が多いじゃないですか、
うんうん、間違いない。それは
会社の雰囲気とか、
うんうん、先輩インタビューとかもそうですよね。
そうそうそうそう、
マニュアルだって動画のとこありますもんね。
ん
マニュアルを動画化してるところ。
あ、
うん、まあ、文字で落とすよりは見てもらった方が早いから、うんうん、それはそれで賢いなと思います、
うん、絶対多分やってますよ3年後ぐらいに。
やってるかな私やらないと思うけどな。
やるなら早いうちに。
やるならごめんなさいやりましたってここで言いますね。
そうそうそう私やり始めましたって
あんだけ言ってたくせに、
うん、
今のところやらないと思ってますけどね。
まあ僕はこれ ずっとポッドキャストをやり続けた後に、
はい、
もう本当あの番組ロームもキャリアも喋ってないんじゃんっていうツッコミのが嬉しいんですよ
雑談の番組
雑談でも、うん、でも気づきが多いんですよ。
そう、気づきはあればいいんじゃないですか。学びですもん。
そうそうそう、あいつ社労士関係ないじゃんっていうのが、
うんうん、
もうどっかでこの肩書きの名前を外したいんですよ。
まあ肩書きなんてね所詮ですからね。
もう肩書きつけられちゃってるのがもうほ
ん
と鬱陶しいみたいに思うので、
うん、
梶原さんキャリコンじゃないじゃん、
うん、
でもほとんど、うん、でも喋ってるのは本質的なことなんですけど、うん
う
ん
う
ん、
岡本太郎ですね目指すのは。
どうしたんですか
この間勧められた本を読んだばっかりだったので、だいぶ昔にポッドキャストで言ったと思いますけど、はい、あれをようやく読み終え、
はい、
その型にはまらないっていうところをちょっと意識してたから今の発言、うん、出ました。
そう、なんか資格取って権威があるみたいなものはなんとなく時代の流れ的にそうじゃないだろうみたいな、
うん、
でも誰から学ぶんだとか誰の話を聞くんだっていうところに行ったら、
うんうんうん、
素の梶原さ
ん
の話を聞きたいとかになってくんじゃないですかね。なんかもう YouTube にしろインスタとか Facebook とかいろんなものがフェイクが多くなると思うんですよね。
ああそれ問題になってますよね実際。
こうインスタの、インスタ映えする写真が多くなっていいねを押されるノウハウとかも多くなっていった先にこれ梶原さんの生活とは全然違う生活じゃんって言った時に立場によってキャリコンだから役に立つ話をしようとしてるけどそこの枠を外したその梶原さんの話が聞きたいっていうのになれば最終的には僕はいいかなと思うんですよ。その立場じゃない発言をしてくれる。
立場を意識するのって最初だけじゃないですか。
そう
ですね、初対面だと何やってきたどんな人だろうで経歴を見るだけでそっから先は基本人対人ですよね、
うん
うん、だから今までもし聞いてくれてるとしたら社労士さんとキャリアコンサルタントの人が何かやってるんだはもう超えてるから、
うん、
もういいんじゃないですか
でもね、でもね ここでもし、
うん、
梶原さんのファンで梶原さんのなんか恋愛トークを聞きたいとか、
うん、
そういうニーズがあったら、
うん、
僕それは別のとこでやってください。
関係なさすぎて
関係なさすぎてっていう僕が
そうですね、
正直興味ないと
間違いない
本当に
それは他にしましょう。
そうそうそう、
はい、
そんな感じで。
じゃあながらで聞けるちょっとでも役に立つ情報をこれからも発信できるようにしていきましょうということで、うん、キャリアとか
気づきがあれば、
うん、ちょっとずれるかもしれないけど皆さんご容赦くださいという、うん、ことで、
はい、
はい、
じゃあ今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。番組では2人へのご意見ご質問をお待ちしています。社会保険労務士事務所コルトスのホームページまたは info@sr-koltus.com info@sr-koltus.com へお問い合わせください。お待ちしています。